目をいただく御言葉は第一サムエル記4章1節から11節です。1サムエル記の4章1節から11節、はじめに、3節までをお読みします。サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、イスラエルはペリシテ人を迎え撃つために戦いに出て、エベンエゼルのあたりに陣を敷いた。ペリシテ人はアフェクに陣を敷いた。ペリシテ人はイスラエルを迎え撃つ陣備えをした。戦いが始まるとイスラエルはペリシテ人に打ち負かされ、約4000人が野の陣地で撃たれた。民が陣営に戻ってきた時、イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て、我々を敵の手から救おう。一言お願いいたします。愛する主よ、救いはあなたのもとにあり、あなたを信頼するところにあります。決して物に宿るものであるありません。御言葉を持ってくれば良いものではなく、また信仰深い人を引き寄せれば良いというものではなく、ただ意図高き神を隠れ家とし、全能者の陰に宿るというこの信仰、主を愛するということこそ何よりも勝るセキュリティでありガードであることを覚えます。どうか私たちは物信仰によることなく、あるいは何か持ってくればラッキーなことが起こるという信仰ではなく、ただ全能なる主を愛し、このお方の御言葉を守り行うというこの御衣をまとい、愛する方のその何をも跳ねつけるあなたの衣の裾の内側に宿る私たち一同でありますように、今日教えてください。語るこのしもべの唇を清め、またこれに預かる人々の耳を通りよくし、心の畑を耕してください。御言葉の命を今日もいただかせ尽くしてください。今日これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお願いいたします。アーメン。サムエルはいよいよですね、もっともっと成長して、そしてサムエルが語った神様の言葉、御言葉、これは一つも地に落ちることはない。そしてその状態で、またしばし前回の箇所から日が経ちました。前回の箇所では主はサムエルを通して、あの神殿で使える、まだ当時少年だったサムエルを通して、祭司エリ、熟練のもう、祭司歴40年、年は98歳ぐらい、まだ98歳には達していなかったと思うんですけども、それもかなりの高齢に達していた熟練の祭司に対して、サムエルという少年、まだ幼かったサムエル、少年サムエルが主に祈る、そういう絵画、有名な絵画はあるんですけども、そんな少年を通してですね、主はエリに対し、そのエリの家に対し2度目の警告を発せられました。にもかかわらずエリはですね、前回見ました通り、それは主だ、18節ですね、 18節の後半、エリがその方は主だ、主が御心にかなうことをなさいますようにと、ね、だけ言って、その後子供を戒めることもなく、また子供を罷免すること、祭司から、ね、罷免することもなく、そのまま放置しっぱなしだったんですね。主からのお言葉があって、ね、それをそのままその御心の通りになるようにとか言って、自分の側が一切悔い改めることもしないまんま日々が過ごされて、そしていよいよ主のその災いの予言の言葉通りになってしまう時が来るんです。もし主の言葉が来たらですね、もし主が皆さんはあの悪、それを未だに取り除いていないから皆さんを、打つとか、皆さんに災いを下すとか、そういう言葉がもし主から与えられたとしたならば、ね、それは主の言葉だ、主の言葉通りになりますように、ね、そういうふうに言うこと、これ一見ですね、何か信心深そうな言葉に見えるんですが、でも違います。皆さんそういう時は、ね、ダビデのように、モーセのように、またアブラハムのように、ね、どうかそのようなことがありませんようにと、あくまで主に関わるべきであって、ね、エリは主と関わりをせず、また自分を改めるということも、ね、その子供二人、主の御前に悪を行い、それを戒める、それを正すということもせずに、ずっとその後も、ますますサムエルが栄え、そのサムエルが栄えている期間、結局何もしなかったんですね。主と関わるということも、また自分を改めるということもしない。この今日の本当にキーワードは、自分を改めるということをしないのであるならば、いかに主の契約の箱を持ってこようとも無駄なんです。その私たちの側が主の御言葉を、主の御言葉は自分の陣営に引き寄せるものではないし、主の約束を自分のところに持ってくればいいってものではない。契約書、それをそのものはただの紙ペラと同じであって、その契約を守り実行することこそが皆さんに力があり効力があるということです。このサムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、戦争があったんですね。ペリシテ人を迎え撃つためにイスラエルは戦いに出ました。ペリシテ人、何度か知識のところでペリシテ人がもうたびたびイスラエルに攻めてきた、ということを読んでおります。それはイスラエルが不従順だったから、御言葉に聞き従わなかったから、そのあらかじめるモーセを通して言われていた災いがイスラエルに起こったんですけども、で、私たちのペリシテ人が攻めてきたん で、それでイスラエルを迎え撃ち、で、そうしたところですね、イスラエルは打ち負かされて約4000人が喉陣地で撃たれた、2節に書いてあります。約4000人、負け戦ではあったんですけど、しかし被害としてはそんなに、大きな被害ではなかったようです。そこで、3節で民全体が陣営に戻って、そして長老たちは互いに会議をするんですね。なんでイスラエルは打ち負かされたのだろうか、なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう、反省会議ですね。ところが、その直後のことは、ね、白から主の契約の箱を我々のところに持ってこよう、そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おう、言うんですね。要するに、自分自身の中に主の契約の箱を持ってくれば、主の契約の箱、もうイスラエルのアイデンティティとも言えるようなものです。神様の契約の印です。神様の約束の印、その契約の箱の中には十戒のあの立法の石板、神様の指によって記されたあの立法の石板が入っております。最近のエクソダスという映画の中ではモーセがなんかカンカン打って、でそれで字を刻んでるんですけど、でも聖書に書いてあるのは、これは神様の指によって神様の筆跡が記された板であります。この大事な神様の 筆跡のもの、これを持ってくれ、記載すれば、さすがにカイサーのね、その大事な立法の石板、契約の箱、カイサーの約束の箱の印が陣営の中にあるのだから、さすがに陣営は守られるだろう。敵は打ち負かされるだろう。そういうふうにイスラエルの長老たちは考えて、それで立法の石板の入った契約の箱を持ってくるんですね。契約の箱というものはそんなにやすやすと持ち運びして良いものでは本来ないんです。出エジプトの時は主の雲の柱が、火の柱が立った時に、それが主からのサインとして、ね、やっとその時に契約の箱を畳んで、手幕を畳んで契約の箱を担いで、そして主が示されるところへ向かう。それ、主の導きがなければ動かしてはならないもの。で、特に主の導きがなければ、もうこの、カナの地に入ったのであるならば、シロという場所に、その主の箱がさ、置かれているのであるならば、そこからむやみに人の都合によって動かしていいものではないんですけども、でもこの長老たちは、戦いの場にこれを持ってくれば、イスラエルのアイデンティティとも思えるような、この大事なカイサーの印を持ってくれば、さすがに、この陣営は負けることはないだろう、そう思って、それで契約の箱を持ってこさせるんですね。それで4節以降をお読みします。そこで民はシロに人を送った。彼らはそこからケルブに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いできた。エリの二人の息子ホフニとピネハスも神の契約の箱と一緒にそこに来た。主の契約の箱が陣営に着いた時、全イスラエルは大歓声を上げた。それで血はどよめいた。ペリシテ人はその歓声を聞いて、ヘブル人の陣営のあの大歓声は何だろうと言った。そして主の箱が陣営に着いたと知った時、ペリシテ人は神が陣営に来たと言って恐れた。そして言った。ああ、困ったことだ。今までこんなことはなかった。ああ、困ったことだ。誰がこの力ある神々の手から我々を救い出してくれよう。これらの神々は荒野でありとあらゆる災害をもってエジプトを撃った神々だ。さあ、ペリシテ人よ、奮い立って、男らしく振る舞え。さもないと、ヘブル人がお前たちに仕えたように、お前たちがヘブル人に仕えるようになる。男らしく振る舞って戦え。こうしてペリシテ人は戦ったので、イスラエルは打ち負かされ、おのおの自分たちの天幕に逃げた。その時、非常に激しい疫病が起こり、イスラエルの歩兵3万人が倒れた。神の箱は奪われ、エリの二人の息子、ホフニとピネハスは死んだ。アメン。神の箱を持ってくればいいってものじゃないんですね。このイスラエルのアイデンティティとも言える、ね、もう大事な大事なこの契約の箱、もう一家の家宝以上のもう宝、これがこの時奪われたんです。イスラエルの中から、あってはならないことが起こりました。この時、ペリシテ人は、ね、契約の箱が来たということを聞いて恐れました。確かにですね、異邦人の間にこのイスラエルの神は戦いにおいて強い神である、ね、そのことを、まあ、鳴り響いていたんですね。その神の箱が来たということでペリシテ人はとても恐れましたけれども、ペリシテ人は男らしく戦え、でさもないと、ね、お前たちがこのイスラエルに仕えることになるぞ。それは嫌だということで戦ったんですね。ちょっと何か重要なものがペリシテ人もまたイスラエルの側も抜けております。このイスラエルの神である主は万軍の主、力強いお方です。このお方につくかつかないか、それによって成果しかが はっきり分かれるはずなんですけども、でもイスラエルもそれをしなければ、ペリシテもそれをしない、ただ男らしく戦えとか、あるいはイスラエルの側もこの箱が我々の中に来たら、ね、救いを得るだろう、ね、まさか神様はここまで、この陣営が破られるようなことはするまいと、ね、高をくくっていたんですね。負けた原因はイスラエルが負けて、そしてこの契約の箱が奪われてしまった原因は何でしょうか。信仰の中心は契約の箱だとか物の中に宿っているわけではないんです、ね、私たちの中に、もし皆さんがこれから受験に出るとして、どうしよう、この受験私の学力では到底及ばない、そうだ、ね、教会にあるこの十字架を担いでその受験会場に持っていけば、勝てるんじゃないかだとか、ね、あるいはなんか営業とかで成績がもう自分は振るわない、いつも負けっぱなし、そうだ、教会の、ね、座布団を持ってカバンの中に持っていけば契約が取れるんじゃないかとか、ね、そんなことはないんですね。皆さんよくご存知のはずです。信仰は物によるのではなく、皆さん一人一人のうちに御言葉を蓄えて、ね、契約の箱、それは御言葉が入っている箱ですけれども、皆さんが御言葉を担いで持ってくればいいってものじゃないんですね。あるいは何かアイテムを持っていけばいいというものじゃないんです。皆さんのうちに御言葉を蓄えて、そしてその御言葉をの内容通りに皆さんが守り行っているかどうか、主を愛しているかどうか、それが勝利の秘訣です。御言葉を守り行うこと、それが主を愛することだと書いてあります。皆さんが本当に主を愛している、主を愛している、私は主を愛しているということを皆さんが言うのであるならば、主の御言葉を愛するはずですね。主の契約の箱、それに信仰を置くのではなく、むしろ皆さんが主を愛するというのであるならば、実態を伴っているはずです。主を愛するというのであるならば、愛する主の言葉を守るはずです、ね、主を愛すると言っておきながら御言葉を全く知らない、御言葉を全く守り行わない、ね、これは実態を伴っていないんですね。何か御言葉を運んでくればいいってものではない、ね、教会というこの器の中にいれば安全というものではない、ね、御言葉、それを掲げて壁にペタペタ貼ったり、ね、クリスチャンホームだとトイレによく御言葉がかかっておりますね。そういう御言葉をかければいいってものじゃないです、ね、トイレとか壁にかければいいってものじゃない、むしろ御言葉は皆さんの心にかけるべきであり、そしてその皆さんの心にある御言葉の内容を守り行うべきなんです。ただ単に心の中で、主は私をの羊飼い、そう書いてあるから、それをその書いてある紙をそこに掲げていれば主が羊飼いになってくれるというものではなく、皆さん自身がその言葉の内容を信じてその通り行うならば、主は羊飼いとなってくださいます。幸いなことよ、悪者の計りに歩まず、計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人は、誰が幸いな人なんでしょうか。罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかった人であると書いてあります。その通りに守りを行う人が幸いな人であって、ただ口先だけで私は幸いな人だ、私は幸いな人だ言っても幸いな人にはなるものではありません。このイスラエルの長老たち、ね、戦に負けました。4000人が倒れました。でそれで会議をしました、ね、なぜ主は、ね、エホバはなるお方は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったんだろう、ね、主が撃ったと、エホバが撃ったと分かっているのであるならば、我々の側にその責任があって、その敗北の原因があるということを、ね、なんか一切抜けてるんですね。そうだ、主の箱を主のから持ってくれ、来よう。そうすれば、ね、それが我々の真ん中にあって、我々は敵の手から救い出されるだろう。そう考えたんですね。本当に浅はかです。自分自身の中に敗北の原因があり、要するに御言葉をないがしろにして、 御言葉に対する不従順を持って、そういうことをしている。いかにですね、その契約の箱を持ってこようが、いかにですね、皆さん自身が、この天聖教会に何年通い詰めようがですね、皆さんの中に御言葉が入っていないのであるならば、無駄なんです。御言葉が入っており、その内容を信じて、その御言葉の内容通り、守りを行うところにこそ力があるんです。イスラエルの民は、こうして契約の箱を持ってきたんですけども、でも、今度は打ち負かされました。それもひどいやられようです。ね、最初の契約の箱が陣営の中にない方が、まだ良かった。その時、陣営の中にない時は4000人が負かされましたが、でも10節見ますと、ね、イスラエルのその陣営の中に契約の箱が入ってきたところ、3万人が倒れた。ここで非常に激しい疫病が起こり、と書いてありますね。この疫病という言葉、ヘブライ語では、マーカー言うんですけども、あ、マッカーですね。ヘブライ語でマッカー。あれです。これ、疫病とも訳せますし、あるいは他の訳ではですね、撃たれる、あるいは虐殺されるとかですね。ですから、疫病に限らず、撃たれること。まあ、もともと、ヘブライ語のマッカーは、吹く、息で吹かれてしまう、ね。吹き飛ばされてしまう。そういう、もともとの意味です。まあ、ですから、疫病に限らず虐殺されることもそうでしょう。まあ、とにかく、冒頭で、ね、詩篇91編、お読みしたんですけども、疫病から主は守られる。飛び来る矢から守られる。千人が倒れるとか、そういった、それ全般ですね、災い全般をマッカーと言うんですけども、イスラエルは、もう災い全般を受けて、それで3万人が倒れました。ペリシテ人の手では、イスラエル人を4000人しか倒せなかったんですけども、でも、イスラエル人があくまで自分の罪を拭い去らずに、その物信仰、それによって、契約の箱を持ってくれば、安易に勝てるだろうと思って、そうしたところ、3万人が倒れた。ですから、ペリシテ人の手では4000人しかイスラエルを倒せなかったのに、でも、イスラエルの不従順により、主の手によって3万人が倒れてしまう。不従順の結果です。持ってくればいいっていうものじゃないんです。教会、通えばいいっていうものじゃないんです。皆さんの中に御言葉に対する従順があることこそが、この詩篇91編の祝福守りがあるんですけども、しかしもし皆さんの中に御言葉への不従順、従順がなければ、逆に、ね、主がご自身の羽で覆われるどころか、昼飛び来る矢、いかに敵がですね、もうあさっての方向に矢を放っても、ね、神様に不従順なアハブ王はですね、もう敵が何気なく放った矢のその矢一本が、もう鎧で固めた、そのアハブ王の中吊りの隙間からぐさって矢が刺さった、昼飛び来る矢を恐れることになります。夜にはびこる疫病に打たれてしまうことになります。皆さんの中に御言葉があって、そしてその御言葉に対する従順服従があって、それを守りを行うということがあるならば、皆さんは、昼飛び来る矢も恐れることなく、夜中歩き回る疫病も恐れることはないんです。でも、このイスラエルは、もう矢に打たれ、疫病に打たれ、そうして歩兵3万人が倒れて、そればかりでなく、この神の箱は奪われてしまいました。そして、エリと二人の息子、ホフニとビネハスは死んだ。ね、予言がいよいよ成就しました。同じ日に死ぬと言われておりましたけども、もうずっとその予言がなされてから、彼ら何も改めずに、相変わらず、神の宮の、その、生徒たちの捧げ物を横取り、横領して、また、神殿の、に仕える女性たちと、みだらなことをし、そういうことを相変わらず続けて、結局、このことになってしまいました。主の御言葉に対する従順、これが必要なんです。もし災いが予言されたのであるならば、本当に主をどうかを許してください、 ダビデのように、モーセのように、アブラハムのように、主と関わって、そして自分の中からその災いの原因を取り除くことに、真剣に皆さんの中から災いの原因を取り除くということをするならば、主はそれを顧みてくださいます。あのアハブ王でさえ、ね、預言者エリアからあなたはこれこれの災いが起こると言われた時、彼は、ね、それを悔い改めて灰をかぶってゆっくり歩いた、韓国語の聖書では書いてあるんですけども、でもただそれたったそれだけでですね、このアハブ王の時代にその災いを下すことはやめよう、まあ、もっともアハブは自分の罪の上に死んだんですけども、悔い改めるならば主は災い、ね、下そうとしていた災いを思い直されるんです。でもエリは、ね、主が言われた通りになるようにとか、なんか嘘ぶって信心深そうな言葉を言って自分を改めなかった。結果弱さが追いついてしまいました。このイスラエルの民も、ね、4000人が倒れて打ち負かされた。その時になぜ今日我々は、ね、主の死によって打たれたんだろうか、ね、罪があるからです。不従順があるから。でもそれを改めずに、じゃあ契約の箱を持ってこようかっていうことで、それで契約の箱は奪われ、この祭司たちも死んでしまいました。さあ大変です。イスラエルのアイデンティティが奪われてしまいました。これからどうなるんでしょうね。聖書が続いているということは、主ははっきりとした解決をなさるんですけども、それも本当に不思議な解決方法です。イスラエル人の手何一つ用いずに、主ご自身がですね、契約の箱を何とかするんです。それは、まあ、次回以降のお楽しみにとっておくんですけども、今日私たちが覚えるべきは、皆さん自身の心の板にしっかりと契約、イエス様との約束ごと、イエス様の御言葉、それをしっかりと刻み、そしてその御言葉通りに皆さんがそれを守り行うところにこそ、神様の守りは皆さんのうちにある。イエス様の愛は皆さんのうちにあり、そしてあらゆる災いから皆さんは守られる。でも形だけ信仰、これだとその箱そのものさえも何もかも踏んだくられて奪われてしまう。どうか皆さんはしっかりと御言葉を皆さんのうちに蓄え、その御言葉の通りに守り行って、この全ての御言葉に記されている祝福と幸いに預かる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたを愛すると言ってるからには、本当にその愛を実体化させる必要があります。主を愛するとは、主の御言葉を守り行うこと、このことによって私たちは主を愛しているということが知られます。ただ十字架をぶら下げてあちこち歩くだけの信仰であってはなりません。十字架とは背負って、自分に与えられている十字架を背負い、自分の好むことをやめ、そして主の御言葉に従順することこそが十字架です。主よ、私たちはただ単にアクセサリーとしての十字架を身につけて満足するものではなく、その十字架の実態を行うことによって、このイスラエルが陥った過ちに陥ることはないように、ただ私たちは日々あなたの御言葉に聞き従い、それを守り行って、そうして災害を勝ち得て、守りを勝ち得ていくものでありますように。どうか生徒たち一人一人がこの御言葉を守り行うこと、それによって主を愛するという実態を表現していくことによって、守られ、祝福され、そして栄えていく、この一堂でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇様、あなたの御名をおめでたい感謝いたします。主はキリスト生きておられる神の御子です。主は信じる者の神であって、信じる者ではなく、信じるふりをして、主を利用して自分のご利益に しようとしているものの神にはなりません。主は全知であり全能であり、私たちの思いと心の感情の中をくまなくあまねくそれを全部見ておられるお方です。主よ、本当に霊的に怠慢、霊的な怠慢をそのまま持ち続けることによってペレステからも打たれ、そして主からも打たれたイスラエル、そしてまだその祭司のエリ、その不純な息子エリの二人の息子を見ました。内なる罪、その霊的怠慢な罪、そして取り除くべきものを取り除かなかった罪、そして主を打つべき罪を打たなかった罪、それらを持ち合わせていって、その怠慢な罪を背負ったまま主を私たちが戦いをするとするならば、その戦いは私たちが持ち合わせているその罪の家に必ず曲げるということを主が今日の解釈を通して私たちに教えてくださっていることを心から感謝いたします。主よ、主は信仰を報いてくださるお方です。箱を報える方ではありません。信仰を報いるお方です。信仰なしに軽々と御言葉を掲げたり、信仰なしに御言葉の主を先に立たせて、そしてその御利益に預かろうとしたりすると、かえってひどい目に遭うということを主よ、あなたは教えてくださいました。ペレステの手によって主を打ち負かされたのは4000人でも、悔い改めていない不正なものに対する主の戒め、それによって死んだのは主よ、もう3万人ということです。イエスよ、イエスよ、これらのことが私たちに何を示しているか、それをしっかりと私たちにあなたが刻み込んでください。そして自分自身を主の前に悔いることもなく、そのあらゆる不正な行為を正すこともなく、ただ契約の箱、それを担いで戦いに無謀に行こうとしているものを、私たちの中からその重い心感情を取り除いてくださり、まず神の前で悔いるもの、許していただくもの、悔いた罪を改めてしないという印を持ったものとして、主を契約の箱であるあなたの御言葉を掲げることができますよ。主よ、この順番を通らずに、この法則を通らずに、むやみに契約の箱を担ぐもの、契約の箱を盾にして戦いに出る者がいませんように、主よ、あなたがこの御言葉に預かるすべての兄弟姉妹を祝福してください。今日私たちに与えてくださったこの御言葉を通して、私たちにまだもう一つあなた自身が持ちなさいと教えてくださっているこの信仰をしっかりと持ち続け、その法則にのっとった歩みによって勝利を重ねる私たちでありますように。主は私たちをこの御言葉で垣間見てくださり、捉えてくださったことを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アーメン。主は聖書のあらゆるところに、あなたの信仰があなたを救ったという言葉を残してくださいました。 信仰、それによって私たちは報われ、救われます。報われて救われるためには必ず通らなければならない法則があります。罪というものを悔いて、そしてそれを私たちの中から取り除くことです。世界とその中に住む全ての人々がこの素晴らしい法則に預かり、そして全ての面において勝ち得て余りあるものでありますように、今日も祈っていきたいと思います。イエス・キリストを信じる者に与えられているこの法則の御言葉です。世界中の人々が信じてこの法則の御言葉をいただいて、それを守り行うことによって個人の生活においても社会生活においても勝ち得て余りあるものでありますように、今日も祈っていきたいと思います。世界中の教会が、世界中の働き人が、世界中のクリスチャンがこの法則を守り行い、人々に伝え続けることができますように、今日も祈りましょう。イスラエルのために祈ってください。イスラエルのすべての人々がイエス・キリストを信じてこの法則に立ち、そして勝ち得て余りあるものでありますように。来たるべきイエス・キリストの道を整えて主を迎えることができますように、今日も祈りましょう。まだイスラエル全土に主イエス・キリストにある平和が訪れ、今日も周辺諸国との平和が守られますように祈っていきたいと思います。ヨーロッパ、アメリカのために祈ってください。ヨーロッパやアメリカにいるすべてのクリスチャンたちが今日も主にあって速やかにされますように、彼らの思い心が信仰によってまだ奮い立ち熱くされ、イエス・キリストを伝える栄光の働きに再び加わることができますように祈りましょう。日本のために祈ってください。この国が主にあって救われるという幸いを得ることができますように、罪許されて神の子とされ、世の光、地の塩として歩むことができますように、この国がキリスト教、その御言葉を守り行う信仰の国となりますように、今日も祈っていきたいと思います。日本中のクリスチャン、日本中の教会が主と呼び求め、そして取りなし祈ることによって、この国が主にあって命の真心を見出すことができますように、多くの人々が救われて主の皆を呼ぶ国となられますように、今日も祈っていきたいと思います。日本の政治、経済、表立ったそのすべての行いが主イエス・キリストの御心にかなった人々の手に渡りますように祈りましょう。原発、そして自然災害によって悲しみに暮れている一人一人を主が慰めてください。そしてそのすべての解決がキリストにあってなされますように、今日も祈っていきたいと思います。天聖教会のために祈ってください。今日もイエス・キリストの御言葉をしっかりと聞いて、しっかりと守り行うことによって主の御名を褒めたたえる教会でありますように、いてだつそのすべてのところにおいて、私たち一人一人が言葉においても行いにおいても世の光、地の塩となって主の御名を褒めたたえることができますように祈っていきたいと思います。この教会を通して主が取りなし、そしてこの教会を通して取り立たそうとしているそのすべてのこと、それを私たち自身がまず守り行うことによって、私たち一人一人が油注がれたような光、血の塩、そして王のような祭司となって、取りなすべきもののために取りなし祈り、そしてしっかりと御言葉を守り行い届けることによって主の御名を褒めたたえることができますように、今日も祈りましょう。教会、この御言葉に預かるそのすべての兄弟姉妹が今日も家庭においても職場においても事業の場所においても勝ち得て余りあるものでありますように、そして命のゆえに生んで増えて地に満ちる一人一人でありますように祈りましょう。 まだ70名に達していない私たちの働き人です。主イエスキリストの御名を掲げ働く働き人が70名に達しますように、今日も祈っていきたいと思います。あちこちで今働き人たちが今起こされつつあります。その起こされた働き人たちのその働きが今日も主にあって豊かに報われますように、彼らが下ろすその網によって多くの命が主に立ち返りますように、人を通る養子として天聖一同を主は今日も用いてくださいと祈りましょう。主の皆を呼ぶ者は皆救われる。主はキリストに生きておられる神の御子です。私たちを救いたもった主は私たちの家族をも救ってくださるお方です。私たちの信仰を報いてくださるお方が今日も祈りなさいと私たちを選んでくださいました。祈るそのすべてのことに主の報いがあること、全能なるエルシャダイの主が報いてくださることを信じて、今日も主の皆を呼びましょう。せーの、
主よ、
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 主よ。